私たちのこの国立のぞみ教会では8月の第2主日、8月の第2日曜日を、平和主日として、守っています。守るようにしています。8月や6日、9日、15日っていう、現代句っていうんですか、そういう句があります。8月や6日、9日、15日、最近はその句で言われている日付が何の日かわからない、知らないっていう、若い世代が増えてるってことを聞きます。今日ちょうど高校生たちが夏休みの宿題で来てますけど、こっちゃんどうですか？6日、9日、15日何の日かわかる？わかる、ね、高校生たちが答えられるか本当に、ありますけども、6日、9日本当に長崎、広島、長崎に、戦争においてこう原子爆弾が投下された日であります。15日っていうのは72年前に、戦争が終わった、日本が敗戦をした、そういう日であります。聖書の民、イスラエルの人たちにとって歴史っていうのはすごく大事だったんですね。特に一番最初にあったエジプトっていうところで奴隷だったところから解放されたっていう、そういう歴史の出来事、またバビロンっていう国においてによってイスラエルの人たちが滅ぼされてバビロンの捕囚になった、そしてまたそこから救い出されていった、そういう、こう歴史の出来事っていうのは彼らにとっては決定的なこう意味を持ってたし、忘れてはならない決定的な出来事としてこう記憶されていったわけですね。私たちにとってこの1945年8月6日、9日、15日、そういう日というのはある意味こう決定的な意味を持ってる、核ってことを考えれば人類にとって決定的な意味を持ってる、そういう日、なんか他の日と一緒にしやっていいわけじゃない、私たちがこの日曜日を特別な日として性別するように、こう6日、9日、15日っていうのはある分特別な意味を持ってる日として私たちはこう捉えなきゃいけない。平和を願ってこれを追い求めよ、平和を願ってこれを追い求めよ、先ほど朗読された使徒ペトロの名前がこう付けられているこう聖書の手紙の中に出てくる一節です。聖書に記される言葉です、御言葉です。平和を願ってこれを追い求めよ、これは御言葉なんです。だから平和を願い、平和を追い求める、それはキリスト者にとって、神を礼拝する私たちにとって、それは決してなんか社会の問題とか、それは政治的な問題とか、そういうことではない。まさに平和を願い、それを追い求めるっていうことは神に応答していく信仰の事柄だっていうこと、これはとっても大事なことですね。平和を願ってこれを追い求めよ、この言葉を、御言葉を私たちはどう聞くか。このペトロの手紙の第一っていうのは、ペテロっていう名前が付けられていますけども、おそらくペトロそのものが書いたわけではないと思います。いろんな言葉遣いであった時代の背景から言っても、おそらく1世紀後半、それに教会の共同体の中で、ペテロっていう名前を使いながらこう記されている文章だと思いますけども、その時代はこの地中海世界は何ていうふうに呼ばれていたか、どういう世界として認識されたか、それはパックス・ロマーナっていう世界ですね。世界史なんかで多分高校生たちも勉強すると思いますけど、ローマの平和、紀元前27年から紀元後の180年ぐらいまで、その時代区分を、ローマの平和、パックス・ロマーナっていう時代としてこう理解される、世界史の教科書の中でもそういうふうに当時の世界を表現されるわけですね。 ローマっていうものすごい力を持っている国があって、経済力を握ってて、軍事力も持ってて、そういうものがその地中海世界一帯をこう支配して、秩序を保っていた、そういう世界をローマの平和っていうふうに呼ぶわけですね。だけどまさにその時代の政治家の一人のね、タキトゥスっていう人がいますね。私そんなに詳しく世界史詳しいわけじゃないんですけども、勉強して、した政治家のタキトゥス、この政治家、ローマの政治家の一人が残している言葉があるんですね。こういう言葉です。ローマ人は廃墟を作るところを平和と呼ぶ。ローマ人っていうのは廃墟を作るところを平和と呼ぶ。そのローマの平和って言われた時代に政治家として活動していた男がですね、言葉を残してる。だからローマの平和っていうものの本質、そのローマの平和っていうものがどういうふうに作られていった平和であったのか、廃墟を作るところを平和としていく、つまり自分たちの支配力、支配権、力っていうものを駆使しながら隣の町を廃墟にして侵略して制覇した、それをローマのものになった平和だ、そういうふうに呼んでいた、本当にパックスローマーナって言われる平和の本質をつく言葉だなって、改めて思いました。平和を願いそれを追い求めよ、大変美しい言葉ですね。大変美しい言葉。でも考えてみれば、キリスト者でなくても聖書の言葉でなくても通じてしまう、通用する言葉のように思うんですね。それこそ戦争を始めている、戦争しているような人たちも口にするような言葉、平和を願ってるんです私たちも、それを追い求めてるんです。今日国部秋吉兄弟が中心となって編集してくださったカイロスの8月号というか平和号が発刊されました。奉仕してくださった方、また寄稿してくださった方、本当に感謝します。とても素晴らしい文章が載ってますので、ぜひ皆さん後で読んでくださればなというふうに思いますけれども、私も簡単に一文、短い文を寄せましたけども、そこにも記したんですけど、伊勢崎賢治っていう人がいるんですね。まあいろんな立場の方があるので評価は分かれると思いますけど、NGO の国連の職員として、世界各地の紛争をそういう間に立ってこう処理をするようなことを具体的にしていた人なんですけども、その人が、まあ、一冊の本の中でこういうふうに言うんですよね。ほとんどの戦争が平和を目的に起こされている、少なくとも指導者はそう国民を説得する。世界の戦争っていうのは誰も戦争したくてやってんじゃないんですよ、これ平和のためなんですよ、そう言いながら人々を説得し戦争を行った。だから平和を願ってこれを追い求めよ、そういう言葉として使えてしまう、これは平和を追い求めていることなんですよ。だけどもその平和、少なくともこう指導者がそうやって説得するところの平和、平和を目的にしている戦争、その結果起こることは廃墟ですね。廃墟、その廃墟を平和と呼ぶ、まさに平和なんですよね。それはローマの時代だけじゃない、今私たちの中でそういう平和としてこう世界がある。でその中で、廃墟の中でどうでしょう皆さん、インターネットだったりとかテレビだったりとか、その廃墟にカメラが入った場面なんかニュースなんかで見ることあると思いますね。そこで泣いてる人たち、傷ついてる人たち、助けを求めてる人たちは誰か、本当に普通に市民の生活を送っている人たちですよね。 名もない子供たちですね、女性たちですね、置いた老婆ですね、そういう映像を私たちはしばしばこう目にするわけです。パックスロマーナって言われる中で本当に平和だったかというと決してそんなことはなくて、もうものすごい数の抵抗運動が繰り広げられてたんですね。歴史の本なんかを読むと、もういろんな反乱が起こってる。イエス様の生まれ育ったガリラヤだってそうです。指導者からすればそれはテロっていうふうにおそらく言われるんでしょう。テロリストたち、でその人たちは、生き残った人たちが記録によると6000人が一斉に十字架につけられた、そういう記録も残されています。それは見せしめの刑ですね。ローマに逆らった、平和を願いそれを追い求めよ、それは決して廃墟を作るところの平和ではないということです。平和を願いそれを追い求めよ。先週9日がありました、長崎に、まあ、原爆が落とされたわけですけど、まあ文字通り廃墟になったわけですね。一瞬にして長崎の町が、広島が、長崎で先週平和宣言というものが市長によってなされましたね。その中で、長崎市長は日本政府が、まあ、核使用禁止条約に、まあ、批准しなかったことを、まあ、批判的に語りました。そして世界各国のリーダーの皆さん、そういうふうに呼びかけました。被爆地を訪れてください。遠い原子雲の上からの視点ではなく、原子雲の下で何が起こったのか、原爆が人間の尊厳をどれほど残酷に踏みにじったのか、あなたの目で見て、耳で聞いて、心で感じてください。もし自分の家族がそこにいたらと考えてみてください。そう呼びかけました。あの雲の上から見てるんではなくて、あの雲の下で何が起こってたのか、そのことを想像してほしいと呼びかけたわけですね。だいぶ前に私、広島っていう、映画を見ました。教員たちがお金を募って作った広島っていう映画、ものすごい重たい映画でした。立川で上映されて、三広なんかも連れて見に行ったんですけど、もう途中から三広なんかもある意味おどろおどろしさ、原爆の雲の下で起こっていた人々の阿鼻叫喚、そういうものが本当に見ててこちらが辛くなる。でもそれが雲の上から見てる限りわからない雲の下の世界なんですね。恵み教会の皆さんと東松山にある丸木美術館を訪ねて、原爆の図っていうものを見たこともあります。あそこにも雲の下の景色が絵画として描かれています。私が人生で初めて出会ったキリスト教会の牧師は被爆者です。広島で爆心地 1.3 キロのところで大学生で被爆して、奇跡的に助かって、その後献身を志して広島の教会の牧師になった宗藤先生が、私が広島で入園した教会の幼稚園の園長先生。振り返ると、私は一番最初に人生で出会った牧師っていうのは、あの広島の雲の下にいた人だったんだってことをこう改めて思わされます。原爆とは少し話が変わりますけれども、沖縄で出会った平治先生は、自分の原点を沖縄戦だというふうにいつも言われます。何年か前に私、沖縄に夏休みに行きましたけれども、そこの沖縄の真文に平和記念資料館というものがあります。その壁面に言葉が記されています。沖縄戦の実相に触れるたびに、戦争というものはこれほど残忍で、これほど汚辱にまみれたものはないと思うのです。この生々しい体験の前には、 いかなる人でも戦争を肯定し美化することはできないはずです。戦争を起こすのは確かに人間です。しかしそれ以上に戦争を許さない努力のできるのも私たち人間ではないでしょうか。戦後この方、私たちはあらゆる戦争を憎み平和な島を建設せねばと思い続けてきました。これがあまりにも大きな代償を払って得た譲ることのできない私たちの信条なのです。譲ることのできない信条なんだ。あの沖縄の戦を経験した者たちの譲ることのできない信条だ。今朝の東京新聞の一面に、先日、昨日ですね、沖縄で県民大会があった、改めて辺野古新基地建設にノーということが、4万3000人の人が集った。どれほど日本の中で報じられたのか、私ちょっと昨日あんまテレビ見れなかったので分かりませんけども、譲ることのできない心情というものが今もあるわけですね。先週読んだ一冊の本の中に誰の言葉だかは記されていなかったんですけども、人間にとって最も優れているのは忘却力であり、最も劣っているのは想像力である、そういう言葉が記されていて、とても印象残りました。人間が最も優れているのは忘れちゃうことだって、皮肉で言ってるわけですね。もういかに人間か、もうすぐ忘れちゃうか、喉元すぎ熱さ忘れる、そしていかに想像力を働かせることが乏しいか。本当にこの戦争っていうことを一つ考えてみても、私たちに当てはまるんじゃないかなって思います。想像してみてください、雲の下で何があったのか、下から見てください、譲ることのない、譲ることのできないそういう心情があるんだって。平和を目的とした戦争っていうことが、まあ、いかに矛盾に満ちているか。廃墟を平和と呼ぶ平和は決して聖書の呼ぶところの平和ではないということを思うわけです。だからペテロの手紙がまさにそのパックスロマーナって言われている時代の中で、あなたたちが平和を願ってこれを追い求めようって語られている平和というのは違う平和なんですね。そしてこのペテロの手紙の10節から12節で語られているこの言葉は、先ほど朗読した詩編の言葉ですね。旧約聖書の詩編の中で書かれている言葉を引用されているわけです。ですからこの平和っていう元の言葉はですね、ヘブライ語のシャロームなわけですね。私たちがこう教会の中で繰り返し聞くシャロームっていう言葉、ここがそれがこのここで使われている平和っていう言葉です。シャロームっていうのは本当にこう小さい人たち、そして誰も傷がついてないそういう状態のことを表す言葉、もっと言えば神様がこの世界を創造されて、身を極めて良い、すべてが調和して極めて良い、まさにその世界を聖書の世界ではシャロームというわけですね。そしてそのシャロームに向かっていこうとするところのビジョンであったり、働きであったり、プロセスであったり、愛の技であったり、それがまさに平和を求めていくこと、願っていくこと、そういうことだっていうふうに語っているわけですね。だから平和っていうのは何か漠然とした何かではなくて、神様の命、神様が創造された世界、神様がよしっていうふうに宣言された、肯定された世界、神様の御心が満ちた世界を具体的に回復させていく、そういう行動の中にあるっていうことです。ペテロの手紙は、それを具体的に、皆心を一つにし同情し合い兄弟を愛し憐れみ深く謙虚になりなさい、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません、かえって祝福を祈りなさい、あなた方は祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。ここにあるのは、本当にお互いを生き交うのは温かい 優しい、そういう、こう人間らしい眼差し、ぬくもりに満ちた交流というものがここに描かれているわけですね。でこれが神様のご意志だと、神様の御心だと。で考えてほしい、今読んだ逆のこと、今ペテロの手紙が呼びかけたその逆の世界、どういう世界か。互いの心をバラバラにし、苦しむ人と共に苦しむことをやめて、本当は兄弟である人を憎み、憐れみの心を捨て、高ぶり、悪を持って悪に、侮辱を持って侮辱に報い、相手を呪う。これまさに戦になればこのことが真っ先に起こるわけですね。その現場で起こることはまさにこのことだと思います。憎しみに燃え、殺意に満ちた目と恐怖に怯えるうつろな目、本当に温かい神の御心に沿う世界と全く違う世界が立ち現れてくる。このようなことは悪であると、それは悪なんだと、神の意志はそこにない、だからそのような悪を遠ざかり、善を行い、平和を願ってこれを追い求めよう、そういうふうに聖書の言葉は私たちに語っているんですね。平和を願い追い求めよ、ここで願うだけではなくて追い求めよって、あるのも印象深いなというふうに思うんですね。私たちは結構平和を願う、平和を祈る、でもこの詩篇も、ペテロの手紙をもう一つ追い求めなさいって命じてるんですよね。でこのもともとのこの追い求めるっていう言葉は迫害っていう言葉を意味するんですよね。だからすごい面白いなって思った。第一義的にはその迫害を意味する。でそれが何かこう激しく追い求めていく、もう諦めることなく追っかけていくとか、そういう言葉の意味に転じて、最終的にはですね、こう激しく追い求めていくっていう意味も持つようになった言葉なんですね。だから単に追い求めるっていうよりは、もう一心不乱に求めるっていうのがこのもともとの言葉なんです。平和を願って、平和を一心不乱に追い求めなさい、そういうふうにこの聖書の言葉は告げているんですね。だから積極的に平和を求めなさいって、今積極的平和主義ってね、言葉が極めて間違った形で使われていますけども、本当に積極的にそのシャロームの世界を作り出していく、祝福を受け継ぐためにあなたたちは召されたんだ。でその祝福っていうのは決して廃墟を作るところの平和じゃない、主イエス・キリストによってもたらされたその平和を受け継ぐ者たち、その平和を積極的に作り出していく、追い求めていく、そのことがこのペテロの手紙から語られていることなわけです。で私たちの世界に本当に分断がある、和解とは程遠い愚かさを抱えている、ああ神様本当に私たちの世界を憐れんでください、私たちを憐れんでくださいって本当にこう祈るばかりですね。本当に私たちの知らないそういう出来事も世界の多くのところである、私たちが本当に平和を作り出すことができるんだろうか、そういうことをこう問われます。だけども私たちは繰り返し繰り返しこの聖書の言葉に導かれて、また聖書の言葉に促されて、本当に平和を求めていく、平和を追い求めていく、そういう歩みへとこう導かれていきたい、そのように願います。平和の最大の敵は無関心である、戦争の最大の友も無関心である、沖縄の伊江島で非暴力的な抵抗運動を続けたアハゴン将校さんという方が 残しておられる言葉です。マザー・テレサも愛の反対は憎しみではなく無関心ですと言っています。私たちはどうしても自分のことに関心が向きます。それはどうしようもない。本当にいろんなことを含めて自分のことを心が向いてきますね。それはどうしようもない私たちの傾向です。自分のことが一番です。大事します。それは決してそれじゃダメだってことじゃないと。だけどそこだけでとどまっちゃやっぱりダメなんだね。自分のことだけにしか関心を寄せれないって、そうではない。無関心、無気力、これこそ平和を遠ざけていく。平和っていうのはやっぱり自動的になんかこう出来上がるってものじゃないなって思います。私たちが願い、そして追い求めていくところに平和が実現していく。平和を作り出すもの、平和を実現するものは幸いである。その人々は神のことを呼ばれる。イエス様が三条の説教の中で言われました。神のことを呼ばれる。これものすごい言葉ですよね。神のことを呼ばれる。まさに当時、この平和を作り出すものは神のことを呼ばれるっていうのは、ローマ皇帝を意味する言葉だったんですよ。ローマの貨幣には平和を作り出すものって印が刻まれて、カイザルの姿が記されてた。つまりローマ皇帝こそ平和を作り出すものだっていうふうにみんな言ってた。だけどそれは廃墟となるところを平和とする平和だ。イエス様はそうじゃなくて、ガリラヤの本当に貧しい名のない人々に、あなたたちが神の国を、平和を作り出す、まさにあなたたちが神のことになるんだって。だからそれはローマの平和とは違う、本当に小さな人々の対話であり、またそのつながりであり、愛の技であるっていう、ことなんですね。同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。そういう歩みを本当にしていくところに、あなたたちが神の子として呼ばれていく歩みがあるんだ。今日そのことがまたここに集う私たち一人一人に呼びかけられている。8月の第2週っていう時にもう一度呼びかけられている。そのことを受け止め直し、また私たちがそれぞれの使わされているところで平和を実現するものとして欠けたるものでありますけれども、歩みをなしていきたい、そのように願います。一言お祈りいたしましょう。主なる神様、今日このようにしてまたあなたの御言葉に聞くことができましてありがとうございます。6日9日15日それは本当に私たちにとって譲ることのできない心情を意味する月日であります。神様、どうぞ私たちが平和を願い、また二度と戦争を起こさないというその決意の中に歩みを始めている、その戦後の歩みを守り導いてください。私たちがそのことを実現していくことができますように力を与えください。今日の午後に守られる平和を考える会憲法カフェの学びの時も祝福してくださいますようにお願いいたします。御手に委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。